愛媛大学研究室からこんにちは。
まあ、私が、調査で訪れるような福建省の山間部の農村地帯ですが、暖房器具とかないので、福建省というのは亜熱帯に属するわけですけれども、冬はやはり寒いんですね。はい、でこういうふうな小さな火鉢とかですねを使って暖を取っていて、
こちらに写真がありますね。
それで今でもまだガスとかね引かれてないので、煮炊きはこういうふうに薪でかまどでね煮炊きをしたりします。
こういったところで調査をされているんですか？
そうです。大体農村部の方言の方が保存状態がいいので、どうしてもこういうところに行かざるを得なくなります。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き法文学部総合政策学科の秋谷博之准教授にご出演いただき、中国の方言の調査方法や今後の展望を伺います。
秋谷先生は中国語、特に福建省で話されているビンゴの研究を現地でも調査を行いながらしてらっしゃるそうですけれども、はい、年に5回ぐらいは、
そうですね、この間で71回目だと思いますけど、
そんなに行かれたんですか？数えてらっしゃるんですか？すごい。で、現地でいろんな方にお話を伺うと思うんですけれども、お伺いしましたところ、その3世代ぐらいはその土地に、はい、暮らしてらっしゃる男性の方がいいんですか？
そうですね、中国の特に農村部の場合は、女性というのはよその土地から嫁いできた人が多いんですね。はい、それで中国の場合は親族名称が非常に日本語よりも非常に複雑です。それでそういう複雑な親族名称 の体系っていうのはですね、代々そこの土地に暮らしている一族の中ではないとこう保存していないことがあるんですね。
はい、
日本でいうと、おじいさんというとお母さんのお父さんもお父さんのお父さんもおじいさんになりますけれども、はい、中国の場合は全く違う単語で言いますしね、お父さんのお父さんのお兄さんみたいな、そういうのもちゃんと言わなくちゃいけないわけですね。ですから そういうことを考えると、代々、もう何世代もそこの土地に暮らしている家族に属している人でないと調査の対象としては困るわけです。
でもそういう方というのも、日本で考えてしまうからかもしれませんが、減ってきていると言いますか、そういう意味はないですか？
減ってきてます。はい。やはり、だんだんと改革開放などを始めてきて、はい、昔はですね、その自分が生まれたところから、はい、せいぜい、そんなに100キロとか200キロ離れたところまで行かずに、一生を得てしまう、そういう、人生っていうのもよくあったと思うんですね。はい、今は、交通も発達してきているし、各土地の、交流ですかね、地域間の交流なども盛んになってきていますから、そうすると、土地の方言っていうのも、維持しにくくなるという面があります。はい、
でも本当にそれこそ生え抜きの北京で生まれ育った方、はい、そして上海で生まれ育った方がお互いに喋ると、それこそ地元の言葉だと通じないということもあり得るぐらいは、
北京の人と上海の人がお互いのですね、地元の言葉で喋ったら、全く通じないですね。
イメージがつかない。
よく言いますけど、多分 1,2,3 も分かんないと思いますね。
あ、それさえも、
1,2,3 も分かんないですね、
言葉が違うんですか？となると、それだけ私たちはその北京も上海も、こう都会のようなイメージがあって、もちろん通じるだろうというぐらいのイメージですから、その福建省の中のビンゴ、愛媛で言えば伊予弁を喋る人たちでは、それこそもっとこう違いがあるということです。
そうです、はい、
ビンゴとその福建省の県の中でも、例えば北と南、東と西っていうふうに分かれると、また変わってくるんですか？
もう全く外国になります。
その中でその言葉を見つけていくっていうのはどういうふうにされるんですか？
私の場合は特に音声の、要するに簡単に言うと発音の歴史が専門なわけですね。
はい、
発音の歴史が専門で、その発音の歴史に関して有益な、情報 を持っているだろうと、予想されるところを選ぶわけですね。で予想外れることもあるわけですが、
ということは中国語に関する歴史を今記録していってらっしゃると。
そうですね、人間と同じように言葉にも歴史があるわけですね。よく言われるのは、日本語ってのはそれでも古代から現代に至るまでそれほど変化幅の大きくない外国語というふうに、言語というふうに考えられています。特に中国と比べると、日本語の 歴史的な変化っていうのは特に初音声に関してはそれほど大きくないです。で中国の場合はその音声の変化っていうのも非常に大きなわけで、で、まあ、特にその福建省のビンゴに関して言うと、うん、そういう、まあ、中国語の音声の歴史に関して、まあ、非常に貴重な手がかりが、うん、多く含まれているということになります。で、まあ、その中でも多分この辺りの方言にそういう、まあ、重要な、
はい、
手がかりが含まれているだろうって当たりをつけて、まあ、いくわけですけど、
うん、
まあ、当たることと当たらないことが半々ぐらいですかね。
もうそのビンゴというのは中国の中でもその古い発音の痕跡を残していることが、
はい、そうです、
はい、多いということですが、はい、でもこれは早く研究者の皆さんが、はい、解いていかないと。
そうなんですね、
消えていってしまいますよね。
ですから今おそらく今の中学生ぐらいの、
はい、
子供がですね、はい、60歳とか65歳になった時にはもう伝統的な方言喋れなくなってると思うんですね。はい、まあ、私の理解する範囲では、まあ、福建省について言うと今から20年経ったらもう伝統的な方言が、
はい、
調査ってのは非常に難しくなってると思いますね。はい、
ですから先生も現地に赴いて、
はい、
そういった現地の方とのコミュニケーションを取りながら、
はい、
今のうちに調べられるものを、
そうです、
得ておこうという気持ちから、はい、中国に足を運んでいらっしゃるようですけれども、そのビンゴなり言葉を研究しようという方は今中国ではまだ少ない。
まあ、中国全部で2800以上県があるわけですね。
は
あ、中国の県というのは日本でいうと市と郡にあたる、行政的な単位になります。はいはい、で、まあ、2800以上あるわけですけれども、やっぱり県が違ったら少なくとも聞いてすぐ分かるぐらいの違いはあるわけですね。
はい、
しかも福建省とかですね、浙江省とかその方言が非常に複雑な省になりますと、うん、一つの県の中でも、まあ、5個とかね、6個の方言を調査しなくちゃいけなくなるわけですね。
はい、
そういう、まあ、方言の複雑さに比べると、まあ、中国で方言を研究している人は、それほど多いとは言えないと思いますね。ですから、まあ、私みたいな外国人がこう参入する、まあ、余地というのもまだ残されているわけです。
でもそうしたご苦労の中でも積み重ねてきて、
はい、
一つにまとめ上げたかつて先生がお書きになられました著書摂南的ビントーク方言、これはビンゴの中でも東の方のビントークという方言をまとめられた著書が2007年には理法系語源学論著書特優賞を受賞されたということで、
はい、
これは20世紀中国の代表的言語学者李鳳啓を記念するために設けられた図書賞、
そうです、はい、
の中の特優賞を取りにな
った
。特優賞というのは審査が1年に1度行われても一人だけしか選出されない、
特優賞がない年が
ある。はい、その李鳳啓先生の著書や論文というのは秋谷先生ご自身学生時代も繰り返し読んでらっしゃった。
そうですね、非常に、まあ、おそらく最も時間をかけて勉強した研究者の一人だと思いますね。ですから、まあ、ほとんど片っ端から読んでいくような感じです。
ですから今秋谷先生がいらっしゃるのもその李鳳啓先生の著書などをこう読まれてたり影響を受けたということもあってですよね。
そうですね、非常に影響大きいと思います。
うん、そういった先生のお名前がついた賞、それも特優賞を受けられたという話を聞いたときはいかがでしたか。
それはもちろん嬉しいですよ
まさかという思いもあったんじゃないですか。
しかもこれ確か年齢制限があって、私確かその年齢制限の最後の年だったと思うんですね。
あ、そうですか。何かの巡り合わせですね。
いや、そうですね。
秋谷先生はまず最初に中国語に出会ったのは大学に入学して第二原告語で選んだ中国語というところからスタートしてる。
は
い、
そうですね、ですから、まあ、特に積極的な動機があって選んだんではなくて、ドイツ語もフランス語もロシア語も嫌だからじゃあ残ったのは中国語みたいな、消去法で選んだわけです。
だから18歳19歳くらいまでは何もこう興味もなく過ごしてきて、それが 30年研究を続けていると、このような
そうですね、
夢にももしかしたら思ってなかったかもしれないし、
はい、ですから、まあ、大学の時にですね、はい、入学して4月に中国勉強始まった時には、中国の先生になるとは本当に夢にも思っていなかったです。
そうですよね、
はい、
ですからこれから大学に入ってくる若者たち、そして今学んでいる学生の皆さんもこの先何が待ってるかわからないということですよね。
そうですね、初めから私はこれに向いてるとか決めない方がいいと思いますね。
もうそういった研究を続けてこられたり経験を積まれてきた先生から何か今の学生さん、そしてこれから愛媛大学に入ってこられるという学生さんたちに何かアドバイスと言いましょうか、一言お願いできますか。
そうですね、まあ、最近、まあ、就職はなかなか難しくなってるわけですね。それで、まあ、就職活動なんかするときに面接があるわけですけれども、はいはい、でその面接ときに大学時代にどういうものに打ち込みましたかっていうことを聞かれたりするそうなんですね、うん、
はい、
でそういう時に、まあ、学生によっては答えがないんですね、ですから毎回相談されたことがあるんですが、先生なんて答えたらいいんですかって相談されたんですが、そんなこと私も分からないわけですね。
自分のことが分からない、
ですから要するに、まあ、4年間一つの何か打ち込んだことがないわけですね、うん、ですから、まあまあ、何か、まあ、大学4年間のうちにですね、
はい、
こう一つ打ち込めるものをですね、見つけられたら大学卒業してからもですね生きていくのが楽になるような気がするんですけどね。でこれ、まあ、ちょっと前に新聞で読んだんですけれども、円周率を5兆桁まで計算したって、
はい、
ニュースが出てましたけど、まあ、この人はまあ普通 の, サラリーマンらしいんですが、で、まあ、こう円周率5兆桁まで計算してそれがどうしたって私は思ってしまうわけですけれども、この人にとってはそれがおそらく楽しくてしょうがないと思うんですね、
うん、
で何かそういう、こう一つ打ち込めるものを見つけると、充実した人生というか送っていけるように思います、はい、
うん、間違いなく、なんて言えばいいですかって言ってしまうよりは、確実に生きてますよね、
そうです、はい、
うん、先生もこれから研究はまだまだ続けられて、
はい、
ただもしネイティブの研究者が出てきたらその方とのまた競争になるかもしれませんけれども、
そうですね、これは私にとってまあ一番脅威なんですよ、
はい、
ですから、まあ、今先ほども言ったようにですね、まあ、中国方言が非常に複雑で人手が足りなくて、それで私みたいなね、はい、外国人 の研究者が入り込む余地があるわけですけれども、仮に、まあ、自分が研究しているところに、うん、ネイティブのその土地出身の研究者が出たときは、これはもしかするとね、自分が今までこう苦労してやってきた研究っていうのは価値がゼロになる可能性があるわけですね。ですから、まあ、私が心がけてるのは、うん、いつか出るだろう、いつか出るかもしれないんだってことですね、
はい、
でそういうネイティブの研究者が現れても、うん、自分の研究というのはやはり意味を持っている、
はい、
そういう研究をしなくちゃいけないっていうのを、まあ、普段から心がけています。
外から見るからこそ気がつく点っていうのもありますよね。
そうですね、そういうのって確かにそれはあるんですね。それは私としてはよく生かしていかなくちゃいけないところだと思いますね。例えば松山で働いてます、はい、東京に住んでますのね、その場所を表す前置詞としゃがんでるっていう単語がよく同じなことがあるんですね、
はい、
で私からしたら不思議なんですよ。なんでね、場所を表す前置詞としゃがんでるとか縮こまるっていう単語が同じなんだろうっていうふうに、まあ、不思議に感じるわけですが、
はい、
でまあ、ネイティブの人ってのはそういうところが、ね、感覚がないんですね。
うん、
子供の時からずっとそう、話してるので、
もうニュアンスで伝わってくるものっていうのがありますよね。
当たり前だと思ってしまうんですね、
はい、
でまあ、ネイティブじゃないものにはそういうところが気がつきやすいという面は確かにありますね。
今回は本当に私も知らない分野でしたけれども、はい、とても興味深く、そして自分たちの言葉もまた見直していくと新たな発見があるんじゃないかなと、
そうですね、
はい、思いました。どうも先生ありがとうございました、
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は上級研究員センターの西原優上級研究員にお話を伺います。お楽しみに。